次はご案内。後期高齢者医療保険の健康診査人間ドックはお早めに。健康診査無料、人間ドック有料の受診期間は3月31日土曜までです。毎年受診し、健康づくりに役立てましょう。予約については、医療機関に直接お申し込みください。健康診査及び人間ドックの受診は、いずれか一方、年度内1回限りです。健康診査受診券を紛失された方や、転入、新規加入された方で、受診を希望される方はお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1928。姿勢志向50周年記念乗車券が東武鉄道から発売されます。東武鉄道株式会社から、朝霞市姿勢志向50周年記念乗車券が発売されます。乗車券の台紙には、朝霞市キャラクターポポタンと市の PR キャッチフレーズ、武蔵野フロント朝霞がデザインされています。記念にぜひお買い求めください。発売内容、普通乗車券、朝霞から大人250円区間、朝霞台から大人250円区間の2枚1セットの台紙付き硬券、発売金額500円、発売期間及び有効期間、1月8日月曜祝日から2月28日水曜、使用開始日から1日間有効。発売場所、朝霞駅、朝霞台駅、一般発売数400セット。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。記念乗車券のデザインが3枚あります。ポポタンのイラストが切符の台紙になっています。表面と表面の切符を外したものと裏面です。バス・鉄道共通カードの交付等について、引き換えや申請はお済みですか？高齢者の外出支援を目的として、バス・鉄道共通カードの交付やチャージ料の補助を行っています。まだ平成29年度の申請をされていない方は、お早めにお手続きください。カードの交付。対象、1、今年度70歳になる方。昭和22年4月1日から昭和23年3月31日生まれ。2、今年度転入してきた70歳以上の方。給付金額3000円分、カード発行手数料500円を含むのカードを1枚交付。当課より送付した引き換え券をお待ちください。チャージ料の補助。対象、今年度71歳以上になる方。昭和22年3月31日以前生まれ。給付金額2000円を指定口座に振り込み。申請書に必要事項をご記入の上、2000円以上チャージしたことがわかる領収書を添付してご提出ください。共通事項、交付、申請場所、長寿発達課、支所及び各出張所、交付、申請期限、3月31日土曜、お一人様年度内1回限り、問い合わせ、長寿発達課、電話 463-1921。 夢パレス、臨時休館のお知らせ。1月15日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話 466-2525。 12ページ。20歳になったら国民年金。成人した皆さん、国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入しなければならない制度です。公的年金は、皆さんが高齢になった時の所得保障となるほかに、障害を負った時の保障としての障害基礎年金や、年金加入者が亡くなった時の保障としての遺族年金などもありますので、20歳になったら加入手続きをして
保険料を納めましょう。なお、現在職場で厚生年金に加入している方は、加入手続きの必要はありません。また、保険料を納めることが困難な方には、次のような制度があります。学生納付特例制度。学生の方で本人の所得が一定以下の場合、在学期間中の保険料を後払いにできます。申請免除制度。20歳以上60歳未満の方で、本人、配偶者、及び世帯主の所得が一定以下の方を対象に保険料が免除されます。納付猶予制度。50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定以下の方を対象に保険料を後払いにできます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ保険年金課。電話463-0284。市への寄贈ありがとうございました。株式会社双葉スポーツ様、株式会社埼玉りそな銀行朝霞支店様から、市内中学校全5校の野球部への備品、溝沼連合町内会様から、幼児用補助付き自転車1台、絵本、1月の納付、市県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、後期高齢者医療保険料7期、納期限は1月31日水曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。基地跡地公園シンボルロード整備基本計画素案説明会。開催日時1月13日土曜午後2時から4時。会場市役所別館5階。大会議室。事前申し込み不要。どなたでも参加できます。問い合わせ緑公園課。電話463-0374。皆さん、応援ありがとうございました。ゆるキャラグランプリ、結果発表。ポポタン78位。三重県桑名市、長島リゾートで行われた、ゆるキャラグランプリ決選投票に、ポポタンが初出場しました。ポポタンは、全国から集まった各キャラクターとともに、会場のお客さんとふんわり触れ合い、多くの方に、かわいいと声をかけてもらいました。ポポタンの順位は78位と初出場ながらご当地部門で100位以内を達成できました。皆さん応援ありがとうございました。各地のキャラクターと交流し、たくさん友達ができました。これからもポポタンは朝霞市を全国に PR していきます。決選投票当日のお客さんと一緒に写っているポポタンの写真が4枚掲載されています。問い合わせ、オリンピック・パラリンピック準備室。電話462-0801。13ページ。納付済み額のお知らせを送付します。確定申告等にご利用ください。平成29年1月1日から、12月31日までに、普通徴収、納付書または口座振替で納付された国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について、納付済み額のお知らせを1月下旬にお送りします。これらの保険税、保険料は、所得税と市県民税の社会保険料控除の対象となります。所得税の確定申告や市県民税の申告にご利用ください。なお、特別徴収、年金からの転引き、 により納付された保険税、保険料については、各年金保険者から送付される公的年金等の源泉徴収票に記載されますので、ご確認ください。問い合わせ、国民健康保険税に関すること、収納課、電話 463-2040-2023、介護保険料に関すること、長寿発達課、電話 463-1719、後期高齢者医療保険料に関すること、保険年金課、電話 463-1928、老齢年金受給者の皆さんへ、源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票に記載されている平成29年中の支払い金額は、各種保険料を天引きする前の金額となり、実際の振込額とは異なります。また、2つ以上の公的年金等を受給している方が、各年金の支払い者に、扶養親族等申告書を提出されている方や、給与等の所得がある場合は、確定申告を行う必要があります。源泉徴収で受けられなかった控除、生命保険料や医療費などがある方は、還付を受けるために確定申告が必要です。送られてきた源泉徴収票を紛失された場合は、ご相談ください。源泉徴収票は大切に保管しましょう。遺族年金、障害年金を受けている方には、源泉徴収票は送付されません。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。050から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6700-1165。川越年金事務所、電話 049-242-2657。省エネ標語、冬空に綺麗に映る初景色。児童館に遊びに行こう。児童館の事業紹介。児童館は0歳から18歳未満の乳幼児、児童とその保護者であれば誰でも自由に遊べる施設で、おもちゃやゲームで遊んだり、遊戯室で運動したりと様々な楽しみ方があります。また、季節ごとのイベントも充実していますので、ぜひ一度ご利用ください。対象、乳幼児、未就学児、事業名、ちびっこランド、リトミックなど。内容、親子のスキンシップ、仲間づくり、育児不安の解消や情報交換を目的に、触れ合い遊びや体操など、毎月様々な内容を企画しています。対象、小学生以上、スポーツ大会、ドッジボールタイムなど、ドッジボール、バスケットボール、卓球などの大会を行い、みんなで競い合います。大会以外にも定期的にスポーツの企画をしています。対象、誰でも、夏祭り、クリスマス会、春祭り。児童館では季節ごとに年間3回お祭りを実施しています。幼児から小学生、中高生、保護者まで楽しめる内容を企画しています。児童館によって内容が違うので、いろいろな企画が楽しめます。この他にも、工作事業やクッキング事業など、たくさんの事業を実施しています。詳しい内容は、毎月発行のお便りをご覧いただくか、各児童館へお問い合わせください。また、ホームページやツイッターでも情報を更新していますので、ぜひご覧ください。朝霞市社会福祉協議会公式ツイッターアカウント、@ASAKASHAKYO。問い合わせ、北原児童館、電話 471-7140。浜崎児童館、電話 486-2477。溝沼児童館、電話 450-0858。根岸大児童館、電話 450-1815。膝折児童館、電話 458-2。 6969。14ページ。市融資制度をご利用の方へ、利子補給補助金申請書類を12月下旬に発送しました。対象、市融資制度の利用者で、平成29年中に利子を支払った方。ただし、代位弁済を受けた方は、利子補給の対象となりません。また、市外へ転出した方は、転出月までの支払い利子が対象です。申請方法、借入れ先の金融機関で、支払い利子額の証明を受けた申請書を、2月28日水曜までに、産業振興課に提出してください。申請書の提出が遅れた場合は、利子補給の対象となりません。対象利子、補助率、補助期間など、詳しくは送付書類をご覧ください。郵送での提出不可。対象となる方で、1月31日水曜までに申請書類が届かない方はご連絡ください。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、産業振興課、電話463-1903。集積所のゴミ分別容器、クリーンネットの適正管理を。集積所はゴミを出す皆さんで適正に管理しましょう。ゴミが回収されたら、ゴミ分別容器はなるべく早く片付けましょう。不法投棄を防ぐことにもつながります。クリーンネットはゴミ全体にかけ、裾が道路に広がらないようにしましょう。ゴミがはみ出していると動物などがゴミを散らかす恐れがあります。ゴミ分別容器、コンテナ式、折りたたみ式、やクリーンネット、小2メートル×3メートル、台3メートル×4メートルはクリーンセンターにあります。ご希望の方はお越しいただくかご連絡ください。問い合わせ、資源リサイクル課、電話456-1593。ファントゥーシェア。一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。日本手話情報コーナーナンバー21。手話をしている3枚の写真で説明されています。新年のご挨拶。明けましておめでとう。はじめにお正月。両手の人差し指を横に伸ばし、上下同時に平行に並べます。次はおめでとう。花火が打ち上がるようなイメージで、握った両手を開きながら上へ動かします。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファクス463-1025。私たちができること、障害者差別解消法。ナンバー10、補助犬について知ろう。補助犬とは、障害のある人の生活をお手伝いする、盲導犬、聴導犬、介助犬のことを言います。身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。補助犬はペットではありません。体の不自由な人の体の一部となって働いています。お店の入り口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている人を見かけたときは、ご理解、ご協力をお願いします。補助犬のマークがあります。四角の中に英語で、ウェルカムとあり、その下に犬の顔がデザインされ、一番下に補助犬と横書きされています。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。15ページ。雨水貯留槽の設置に補助金を交付しています。補助対象となる雨水貯留槽、未使用品、 雨どいに接続して利用できるもの。補助対象者、1、市税を完納し、市内に所在する住宅の所有者。2、市税を完納し、市内に住所を有する借家人。3、市内に所在する集合住宅の共用部分に居留層を設置する管理組合。法人または団体、管理組合を除くは申請不可。補助金額、設置費用の1/2。戸建て住宅、上限2万円。集合住宅、上限10万円。詳細は、広報朝霞9月号、または市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。安全安心な街づくり、止水板設置費補助金の活用を。市では自主的に大雨による浸水対策を行う方を支援するため、止水板の設置費用の一部を補助しています。対象、過去に浸水被害が発生した区域、および発生の恐れがある区域における建物等の所有者および使用者。対象事業、止水板の設置および止水板の設置に伴い、止水効果を高めるために行う工事、土間コンクリート打設等、補助額、止水板設置費用の1/4以内で上限30万円。ただし、床上・床下浸水の被害が発生し、罹災証明書の交付を受けた建築物などは上限50万円。補助は1回限り。詳細は、広報朝霞11月号、または市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、対象区域の確認、申請書類の受け取り、危機管理室、電話463-1788。補助金の申請・請求、下水道課、電話463-0917。罹災証明書の交付、収納課、電話463-2040。交通事故被害者のご家族への援助金を給付しています。埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内に在住する交通維持等を対象に援助金を給付しています。交通維持等とは、交通事故、陸海空すべての交通機関の運行により生じた事故により死亡または重い障害を負った保護者に養育されている平成11年4月2日以降に生まれた乳幼児並びに児童生徒給付対象となる同居世帯の総所得額別表の通り別表給付対象の子どもの人数1人、同居世帯の総所得額274万円以下、子供の人数2人、312万円以下、子供の人数3人、350万円以下、子供の人数4人、388万円以下、子供の人数5人以上、426万円以下、給付額、子供1人につき年額10万円。給付時期、4月末日までに給付決定通知書を送付。申請書類、まちづくり推進課、市内の小中学校、高等学校で配布。提出期限、1月31日水曜。提出先、みずほ信託銀行浦和支店に郵送。郵便番号330-0063、さいたま市浦和区高砂 2-6-18、または持参。問い合わせ、埼玉県防犯交通安全課、電話 048-830-2958。 危機管理室からのお知らせ。消防多機能車が納車されました。地域防災力の中核である消防団の装備の充実を図るため、昨年11月に総務省消防庁より救助資機材、小型動力ポンプ搭載多機能車の無償配布を受けました。朝霞市消防団では消防多機能車に搭載された救助資機材等を活用した訓練を実施し、災害発生により一層備えてまいります。写真が1枚あります。救助資機材小型動力ポンプ搭載多機能車の写真が掲載されています。災害時における被災者支援に関する協定を締結しました。平成29年11月22日水曜、朝霞市と埼玉県行政書士会は、災害時における被災者支援に関する協定を締結しました。この協定は、災害時に被災された市民の皆さんに対し、行政書士による無料相談を行い、罹災証明など各種手続きを支援する内容となっております。この協定の締結にあたり、朝霞地区4市による合同の協定締結式が行われました。協定書に署名する富岡市長の写真と、並木新座市長、松本和光市長、埼玉県行政書士会荒岡会長、富岡市長、香川志木市長の並んでいる写真が掲載されています。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。
16ページ。国民健康保険加入中の方へ、今が肝心、数年後、10年後のあなたのために。市では特定健診の結果、生活習慣病のリスクが重なってきた方に対し、無料の健康相談である特定保険指導、ハピルスチェンジをご案内しています。管理栄養士や保健師といった健康づくりの専門家があなたに合わせたオリジナルな改善案、食事や運動等を一緒に考え、健康生活を応援します。対象、特定健診の結果、保健指導が必要と判断された方、個別に案内が届きます。株式会社ベネフィットワンヘルスケアに委託して実施しています。社会保険に加入中の方は、各保険者へお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。1月10日水曜は、110番の日。埼玉県警察では、事件・事故等、緊急時の迅速な利用と、110番通報の正しい利用を呼びかけています。各種紹介や間違い、いたずら等による110番通報が本来緊急を要する事件、事故の対応を遅らせています。急を要さない相談、各種相談。警察総合相談センター、電話、#9110、電話、048-822-9110、朝霞警察署、電話 465-0110。国指定特別天然記念物、田島ヶ原桜草自生地で草焼きを実施します。草焼きにより煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため、必要性をご理解いただきますようお願いします。日時、1月17日水曜、午前9時から午後2時予定。天候などにより時間の延長や延期となる場合があります。また途中で中断し、数日に分けて実施する場合もあります。場所、 田島ヶ原桜草自生地、桜草公園内、さいたま市桜区田島ほか、問い合わせ、さいたま市文化財保護課、電話 048-829-1723。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。 朝霞市民活動ニュースレター58。科学と芸術のコラボレーションで相互の分野発展に貢献。今回は科学と芸術をつないで様々な活動をしている特例認定 NPO 法人科学芸術学際研究所 ISPA の代表高木隆二さん、事務局長加藤陽一さん、事務局伊藤純子さんにお話を伺いました。質問。会を立ち上げた経緯と目的を教えてください。答え。結晶構造を調べる結晶学の研究をしていた渡辺康成先生が、科学の中で現れた現象や構造パターンを使って芸術作品に生かすことができるのではないか。科学と芸術を結びつけて、お互いの活動の幅を広げていきたいと考え、2004年に団体を立ち上げました。質問。会の活動内容を教えてください。答え。イスタ展、イスタサロン、イスタビエンナーレの3本柱で活動しています。イスタ展は年に一度、朝霞市中央公民館で、主に会員が作った作品や研究を発表する展覧会を開催しています。昨年度は成人向け市民講座、放射線との付き合い方、子ども向けワークショップ、浮力って何？も同時に開催しました。イスタサロンは2ヶ月に一度、当会の事務所で会員が現在研究していることや、創作活動など様々なテーマについて発表を行っています。発表内容はホームページに掲載しております。会員以外の方の参加も歓迎ですので、内容に興味をお持ちになった方には、ぜひイスタサロンに参加していただきたいと思います。イスタビエンナーレは2年に一度、東京にある画廊で展覧会を開催しています。会員には科学に関心のある芸術家の会員がおり、そのような芸術家の作品発表の場となっています。その他、朝霞市民活動祭りへのブース出展や、毎年お台場で開催のサイエンスアゴラへの出展、科学に関するワークショップの開催など、多岐にわたって活動しています。質問。今後の展望について教えてください。答え。より一層活動の幅を広げていきたいと思っています。研究者に対しては関心のある研究を自由に行う中で、自分にはない発想の方と関わることで、多くの気づきが得られるような機会を提供していきたいと思います。一方、芸術家に対しては、様々な研究発表や、科学の現象を作品作りのきっかけにしていただきたいと考えています。一般的には科学と芸術は全く関連性のない分野だと思われるかもしれませんが、私たちの活動を通じてそれぞれの研究や活動のヒントを与えることができるので、とても面白くやりがいを感じています。今後も多くの方に私たちが取り組む活動に魅力を感じていただき、いろいろな研究や創作に取り組んでいただくことで、永続的に続いていける骨太の団体にしていきたいと思っています。団体からのお知らせ。イスタサロンに参加してみませんか？ 日時、原則奇数月の第2土曜午後3時から。活動場所、事務所、朝霞市北原 2-5-28 鈴木第二ビル211。問い合わせ、ista-dsk08-npo-ista.org。 このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでお問い合わせください。イスタサロンの様子の写真が掲載されています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。17ページ。事業主の皆さんへ、労働保険のお知らせ。労働保険料、労災保険、雇用保険の第3期分の納期限は1月31日水曜です。納付書は納期限の10日前頃に該当事務所に郵送します。また保険料納付は口座振替が便利です。申し込み手続きは厚生労働省ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉労働局労働保険徴収課、電話 048-600-6203。 アサグル、朝霞の未来を考える職員ワーキンググループ。若手職員の活動を Facebook で情報発信中。QR コードがあります。現在の17ページ。上から6、7センチ。中央よりやや右側にあります。2歳までの育児休業の再延長が可能になりました。平成29年10月1日日曜から、子が1歳6ヶ月に達した後も、保育園に入れないなどの場合は、子が2歳に達するまで育児休業を再延長することができるようになりました。問い合わせ、埼玉労働局雇用環境均等室、電話 048-600-6210。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、1月3日水曜から8日月曜祝日、24日水曜から29日月曜、会場戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 http://www.batrace-toda.jp/。 少子生活センターだより56。結婚式場の予約・契約トラブルに注意しましょう。相談内容。二人で結婚式場の見学に出向いた。式場で見積もりしてもらい、今日契約すれば特別価格が適用できるが、明日以降だと高くなると言われた。 長時間の勧誘を受けて疲れてしまい、冷静な判断ができず契約し、内金10万円を支払った。しかし、契約をした翌日に、婚約者と話し合って、キャンセルすることを式場に伝えたら、お支払いいただいた内金の返還はできないと言われた。契約の翌日にキャンセルを申し出ているので、内金を返金してほしい。解説。消費者にとって結婚式場の予約は非日常的な契約であり、式場からせかされる等によって冷静な判断を失いがちです。一般的に契約締結から当日までの期間が長く、契約が終了するまでに予期しないことが起こったり、打ち合わせを重ねる中で式場への不信感等が生じたりすることがあり、キャンセルに至ってしまう可能性があります。トラブルに合わないために。1. 契約を急がされてもよく検討せずにサインしたり、申し込み金を支払ったりしない。お金を支払うときは、支払う目的、返金の有無をしっかり確認しましょう。2. 契約を締結する前に、契約の成立時期やキャンセル料がいつどのくらいかかるのかを確認しましょう。3. 担当者に式の具体的なイメージや予算を伝え、こまめに概算を出してもらうなど、担当者との意思疎通を積極的に図り、信頼関係を高めましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。朝霞市は男女平等を進めています。DV 被害って身近に起きている？市内には DV による被害を受けながら、その相手と一緒に住んでいる人はどれくらいいるのでしょうか。そしてその状況を周囲の誰かが気づけているのでしょうか。市の DV 相談担当課へ聞いてみると、平成28年度の DV 相談件数は335件であり、その多くの相談は女性からであるとのことでした。この件数はあくまでも相談することができた人の件数であり、潜在的にはさらに多くの方が DV 被害を受け、誰にも相談できず苦しんでいるかもしれません。これほど多くの相談があるにもかかわらず、私は一度も見たり聞いたりしたことはありません。もし身近で大きな物音や助けてというような叫び声を聞いたら、どうすればいいのでしょうか。110番しようか。でも後々通報した人に何か被害があるのではないか。だとしたら見て見ないふりをしようか。被害者から相談を受けたらどう返答するのか。聞くことしかできないだろう。などと考えるだけでも迷ってしまいます。しかしながら、暴力はいかなる理由があっても許されないという姿勢に立ち返り、私が少し勇気を持って通報することや、相談機関への相談を促すことで、当事者とその家族を守ることにつながることと思います。この記事をご覧になられた方で、DV により苦しんでいる方がいるならば、一人で悩まず、公的機関の DV 相談担当へご相談することで、気持ちの整理や解決のヒントが見つかるはずです。誰もがパートナーを思いやり、尊重することから始めてみませんか。それがその先の大きな男女平等社会の実現につながることと思います。このコラムは男女平等推進事業企画、 運営協力員が執筆しています。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。